ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋平です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、今週もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今週も引き続きですね、はい、ピックルボール1、はい、銀座新橋をお借りしてお届けしたいと思います。
はい、お願いします。
今日も健スポアップデートということで、
はい、
前々回ニューヨークタイムズだったので、うん、まあ、今回 BBC で行こうかなということで、これよく皆さん分からない、まあ、アメリカだったらイギリスのニュースサイトで行こうかなと思うんですけども、うんうんうん、これもリンク貼っときますけど、去年の11月にやはりあったんですけど、なぜ歌うことは健康にいいのかということでですね、まあ、BBC なんでイギリスの記事なんですけど、当時クリスマスが近づくと街には賛美歌やキャロルが響き始める。ちょっと僕らにはね、うん、ピントは来ないかもしれないけど、まあでもね、ちょっとクリスチャンだからってあるじゃないですか。でその時に面白いのが、最新研究で歌うこと、特に人と一緒に歌うことが身体の心に幅広い影響をもたらすことが示されているらしい。特に免疫力、痛みの緩和、ストレス低減、社会的つながりの強化までということでですね、ケンブリッジ大学の音楽療法研究所の研究者アレックス・ストリートさんがお話しされたらしいんですよね。うん、具体的にはね、その歌うことで心拍数や血圧が安定する、免疫機能が高まる、痛みを抑える、迷走神経が刺激され自律神経が整うということなんですけども、さっきお話したように、グループで歌うっていうことが非常にいいみたいなんで、まさに合唱とか歌のコミュニティに参加するのがいい。
あ、なるほど。
これすごいですよ。もっとその研究ではですね、うん、認知症、パーキンソン病、脳卒中のリハビリだったり、がん患者や介護者の精神的負担っていう源っていうふうにやるんですけども、実際この歌うことがね、うん、いいっていうのは分かるんですけど、うん、その集団で歌うのがいいみたいな。
集団で、
そう、やっぱり一緒につながって合唱するのがいいみたいなんですよ、
ね、なんかゴスペルとかね。
そうそうそうそうそうそう、はい、だからなんか言われれば確かにね、まだ研究中なんですけども、非常にそれがいいようなので、うん、みんなで歌うっていうのがいいなっていうのはここにあったんですよ。石崎さんどうですか、カラオケとか、まあ、今忙しくてそんなに行くことないけど、でも歌うまそうだし、歌いそうですよね。
あのね好きなんですよ、うんうん、カラオケとか、うんうん、20代の頃なんかは本当よく行きましたよね。は
い、あ、本当ですか。誰とか歌、なんか好きな、
好きなアーティスト、はい、まあ、サザンオールスターズとか、
ね、ああいい声で歌いそうですね。
もうわざとねちょっと寄せてみたりと
か、
ね、
はい、てかもうなんかそう聞こえてきましたよ。
そうかこの前ね、つい最近行ったんですよ、はいはい、久しぶりに、はいはい、しかも若い20代の自分の教え子たちと、テニスの、
はいはい、じゃまさにみんなで、
みんなで、はい、やっぱりなんか今言ってたそういう要素ってもしかしたらあるんじゃないかなっていう。
ですよね。だから僕ら日本人こそね、それこそなんか高校の時、僕もみんなでサザンで最後のみんなの歌とかね、みんなで歌ってね、でもやっぱ盛り上がりますし、楽しいですよね。
まあ、そういった感情の部分とか、うん、そういったものにも影響がね、出てくるんじゃないかなと思いますよね。
そうそうそう、うん、なのでね、まあ普通にみんなで歌ったら楽しいって話なんですけど、どうやらそれがやはり科学的にも研究で進んできてるっていうことですね。
あ、なるほど、
はい、ぜひ皆さんカラオケに、
カラオケに、
はい、まあ、一人カラオケも結構流行ってますけど、
ね、だって朝から高齢の方たちが集まって、
うん、そうそう、
歌う場所とかありますもんね。
そうなんですよ、ね、そうそう、なのでね、いいなっていうところで、ね、ケンスポアップデートでした、
はい。
さあ、ということで今回はですね、うん、本編はですね、このパーソナリティの僕たちに、はい、質問をいただいてますので。
ああ、そうですか、
はい、今回はその回でいきたいと思います、はい、じゃあ質問早速読ませていただきますね。ラジオネーム、あ、ポッドキャストの聞いてくださってる方かな、
はい、
ワークライフアンバランスさん、
ワークライフアンバランスさんがいらっしゃるんです
よ、はい、京都40代女性からいただいてます、
はい、
石崎さん、早川さん、こんにちは。いつもためになる番組をありがとうございます。リニューアルおめでとうございます。早速ご質問させてください、はい、お二人はご家族の中で決めているルールや習慣ありますか？我が家は共働きで、子供と過ごす時間も普段なかなか取れません。でもだからこそ家族団らんや円満のために何かできることがあれば教えていただきたいです。お二人も小さなお子さんがいらっしゃると思いますので、経験談などもあれば教えてください。これからも楽しみにしています。
ありがとうございます。嬉しいですね。まあ、
年代的には僕らと同じぐらいの、
はいはい、
女性ママさんですね、いただいてますが、じゃあ、まあ早速ですけど、
はい、
伊崎さんね、まあ、家族の中でのルール習慣とかって言って、なんか思いつく
もの、思いつくもの、うん、そんなカチッと決まってるわけじゃないですけど、うんうん、僕は特に料理ができないっていうか、ゴミ出しとかお皿洗ったりとか、はい、掃除したりとか、はいはい、もうそういったことを やるのがまあ僕の役目みたいな、なんかそういったのはありますよね、
でも その中でほらそれこそ僕ね お子さんとか、まあ、奥様もねお目にかかったことありますけど、なんかその石崎さんが直接じゃなくてもなんか家族でこういうことを大事にしてるとか、なんかそれこそ お子さんのまあ教育方針じゃないですけどこういうことだけは大事にしてるとか、まあ、何でもいいんですけど、
僕が必ず朝は次男を幼稚園に送り届けるのは大体僕ですね、あとはまあ当たり前ですけど力仕事は僕ですよね。
あ、なるほどね。まあ例えばじゃあ子育ての方針でこういうことだけは絶対これだけは守れよとかなのか、もしくは なんかそういう夫婦で決めてることとか石崎さんとしてポリシーとか、
ポリシー
あんま堅苦しくなくて全然いいんですけど、
まあでもあれですね、今世の中の風潮が褒めるとか、まあ、僕らのちょっと下の世代でいうとあのゆとり世代とかってありましたけど、まあ、あの僕も体育会なんで、あのスパルタですね。
スパルタ、
スパルタですね。
スパルタをちょっと解析するとどういう、
もう、まあ、褒めないわけじゃないですけど、もうダメなものはダメと、まあ、スポーツもやらせてるんで、手抜いたりすると、まあ、怒りますよね、
でもその怒る叱るじゃないですけどね、以前番組に出ていただいてね、成田さんがねいろいろ教えてくれましたが、やっぱりその叱ると怒るの違いとか、もう未来があるかとかね、なんかその辺でまあ僕ら一番成田さんの訓導を受けたので、なんかそういう意味ではなんかその辺の影響とかもあったりとかするんですか。
そうですね、
完全に守れてはいないみたいなこと。
いやまあ完全に言えば守れないですよね、やっぱり自分のね息子ってなるとね、なっちゃいますけど、まあでもただそういった中では例えば諦めたりとか、何か言い訳言ったりとかっていうところになってくると、やっぱそういったところが長くなってしまうと良くないから、まあ、そういった中では対話しますよね、なんであのそうなっちゃったのっていうところで、細かいところの部分まであの本人が納得するまで、まあ、話はしたりしますよね、でそうすると次のステップにあの進むときに、なんかあのちゃんと納得してくれてるのか、納得しないでいるのかっていうところでは、なんか全然違うかなって最近思うんで。
そうか、なんか今のお話があって、まあ、スパルタっていう言葉だけ言うとね厳しい感じが、やっぱりなんかちゃんと一人の人間として子供だろうがなんだろうか、ちゃんとなんか向き合ってその納得というか、そこをなんかやってる感じしますね。
そうですね、やっぱりあのなあなあにしないで、明確にするっていうようなことはやってるかもしれないですね。
なるほどね。
今こうやってあの質問いただいて、って思うと、
そうか、いい悪いではないんですけど、明確にスパッとうちはこういう教育方針だとか、あと夫婦ではなんかこういうことを大事にしてるっていうのをなんか言語化して普段なんかすごい意識してるっていうのは そんなには別にあの悪い意味ではなくない。
まあそうですね、
結構明確にありそうなイメージがあったんですけど、
いやもう結構フランクなんで、なんかそういったあのお互いこうしようねとかっていう話し合いもないですしね、でも逆にでもね、あうんの呼吸ができてるかもしれないです
よ。すごい、
まあ、大体僕はあの妻と戦うとあの0勝9敗みたいなことなんでは
い、はい、
あの多分一生勝てないんじゃないかなと。
なるほどねでもまあそんな中でも結婚何年ですか。
もう十数年ですよ。
夫婦円満の秘訣をまあ強いてあげるとしたら、
あんま揉めないんですよね、なのでやっぱゼロ勝9敗じゃないですか。
だから揉めてないけど、でもなんか常にちょっと言いたいことはお互い言ってるみたいな感じですか。
いやまあでも大体ですけど、よくよく考えると、あの大体僕がいけないなって思うんで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、大体、大体いけないなって思う
例えばどういうことで、
そこにあるべきとこに戻さなきゃいけないところに、
ああ単純物ね、
物が戻されてなかったりとか、出しっぱなしとか、いわゆるパナシ君になってたら、まあ、それはいろいろご指摘をいただくとするじゃないですか、そしたらそれはダメだったなっていう感じで、あんまりねこだわらないことですね。
なるほどね。
どうですか逆に。
いや僕はですね、なんかまた石崎さんとは全然違って、なんか スパッとまず出てきたのがですね、とにかく奥さんと会話を、帰り特に遅い時とか子供寝た後に、僕も本来早く寝たいんですけど、今、義務までは言ってないんですけど、30分必ず奥さんと話をしようって、奥さんと別に決めてるわけじゃないですけど、自分で決めてて、そうしないと奥さん奥さんで一日家でいたり、子供のやっぱ話したいこといっぱいあるじゃないですか、だからやっぱ話をちゃんともう無心で聞くみたいに決めきんないと、やっぱりこう溜まってくるので、奥さんが。そうだから、それはちょっとある人からね、尊敬する人から教えてもらって、なんかそれを逆になんかルーティーンに入れるとそれはそれでって思ったんですけど、そのくらいしないと、で今までもやっぱ話ね聞くこと大事だなと思ってたんですけど、やっぱついつい疲れて帰ってきたりすると、それこそスマホいじってなんかちょっとニュース見ながらとか。
あ、確かにそれはね、やっちゃう、
やっちゃいますよね。
やっちゃう。
で僕サッカー好きなんで、すぐスポーツナビみたいなやって、ずっとサッカー見てるんですけど、みたいに言ってると、そうだから本当に今その奥さん さんのための時間っていうのを30分決めてスマホは絶対見ない、まあ、これは子供いる時
に。あでもそれはね偉いと思う。
でいや完璧にできてはいないんですよ、うん、でも気をつけないと本当になる。
あ確かにね、そうやって言われると、うん、あの指摘されたことあります。それも
ですよね。
それもありますあります、うん、全然、うん、
そう
でついつい見ちゃうんですよ。
そう
そうスマホの、
そうスマホの運動のじゃなくてね。そう
運動じゃない。
そう、あとさっきの話じゃないですけど、やっぱそうあの子供をね、まあ怒るになっちゃう時もありますが、叱るのは叱るんですけど、うん、やっぱりそうついついそうやってもそのラインって難しいじゃないですか、うん、やっぱ余裕なかったら怒っちゃう時もあるから、うん
ね、
その時にこれは夫婦で決めてるんですけど、必ずどっちかが、まあ、叱るにしても、うん、やっぱ子供はちょっとシュンとなるじゃないですか、うん、その時は必ず片方がフォローするようにして。
あなるほど。
そう、
うん、
やっぱ絶対怒っちゃったは感情的になっちゃうね。それはやろうねっていうことはあるのかなっていうことかな。
まあでもそれね子供にもねよるんですよ、
うん、
あのもうねうちは例えばバーッと怒られたら、はい、ママに怒られたら、うん、シュンとしてないから。
ああ、うん、そうですね。
そう
も
う
ね末っ子とかだとそう
反省してんのかしてないのかよく分かんない状況で次の展開にもう移っちゃってるんで
切り替え早い子もいますよね。
お前分かってんのかっていう話
で、ね、確かにね、
なっちゃったりとかね。
確かに確かに、それはあるケースだけ
です。そうです
よ
ね。
あとでもスマホ絶対見ないのと一緒なんですけど、やっぱり名前と顔をちゃんと呼んで、
うん、
ありがとうとかそういうのなんか心から言うように、それが子供でもしないと。
そうですね、
うんうん、
まあ、確かにあのその感謝のね気持ちとか、はいはい、
う
ん、それは大事ですよねやっぱね。
そうそうそうそう、う
ん、あでもそれはやっぱそうですね。
でもなんか今割と真面目なことになっちゃいましたけど、なんかこの家族とか、うん、夫婦ってなんか今思い出すことはあります、
まあ、あとは笑い
笑い、
うん、僕なんかもすぐ冗談言っちゃうんで、
はいはいはい、
うん、なので何かしらそういったところで言うと、まあ、うち男の子2人だから、
あそか、
うんうん、なんかふざけ合ってる、
はいはい、
あのことの方が多いですけど、
はいはいはい、
うん、やっぱそういったあのジョークとか、うん、そういったものはあるとやっぱいいですよね。
ジョーク狙ってちゃんと笑わせられるタイプなんですか。
まあでもあのまだちっちゃいんでね。
あそか、
何言っても笑うから。
はいはいはい、はい、でも男の2人って結構体力使いますよね。
結構使いますよ。
そうそう、奥さんも大変ですよね、うん、帰ってきたらクタクタとかないんですか。
そうクタクタになってる。
だからスマホ見ないでください。
そう、うん、そうなんですよね、うん、そうまたね、またそれで子供みたいなのが帰ってくると、うん、余計疲れちゃう。
あ3人子供、
3人
男の子みたいな言われることあるんじゃないですか。もう、
まあ、よく言ってますよそれは
ねえ、まあ何かこれ僕ら役立てたのか分かりませんけどね。
そうですよね、うん、まあでもどこも一緒じゃないですか、
うん、
ね、
うん、そうですね、はい、ということでご質問ありがとうございました。さあということでこのままエンディングのお時間に入りたいと思いますが、
はい、
ね、ちょっと初めての試みだったんでね、ちょっとプライベートをどんどん聞かれるみたいな感じはなかなかあんまりなかったかもしれないですけど。
そうですかね、うん、いやいや、あのもう全然日常のことを話しているのと、
はい、
まあ、僕なんかもう会社にね、
うん、
あの子供たちが自分の子供がよくねスクールで通ってるんで。
あそうか、
うん、なので
みんなもうお子さん知ってるわけです
ね。まあ、そうなんですよ、みんなにね可愛がってもらってるんで、
うんうんうん、
まあ、そういった中ではあのすごいいい環境でね、
うん、
あのスポーツを通して
うん、
あの生活できてるなってもとは思うんですけどね。
はい、ということで、うん、こんな感じでね、いろいろね、あの皆さんの質問でですね、どんどん多分面白いこととか引き出されてくると思うので、はい、
ぜひね、
まあ、引き続きね、はい、この番組ではですね、いろんなスポーツに関するご質問、はい、特にね当然5代でスクール展開しているね、
はい、
ゴルフ、テニス、ゴールデンキッズ、コンディショニング、
そうですね、うん、
そしてね、あのピクルボールもね、うん、
はい、
あのありますので、ご質問いただくとともに、あの僕らにね、まあ、最初どんな質問したらいいのか分かんないっていうこともあると思うんですけど、はい、今日みたいなね、いろんな、子育てのことだったり、はい、まあ、仕事のことだったりね、まあ、どちらかというと僕らがこう偉く答えるというよりね、いろんな失敗談とか、
そうですね、
こんなこともっていうことをね、あのいろいろ含めて、
うん、
まあ、健康のことなんかもね話せると思いますので、
はい、
お気軽にご質問いただけたらというふうに思っています、はい、ということで、今週もご視聴いただいてありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。それでは
さよなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。